町の話題。一年間楽しく活動。生き生き子育てクラブ閉所式。生き生き子育てクラブの閉所式が2月19日、藤田保育所内の地域子育て支援センターで行われました。閉所式では、やりみず信枝センター長から子どもたち一人一人に、楽しかったでしょうが手渡されました。また、一年間一緒に活動してきたボランティア方々には、子どもたちから感謝を込めた手作りのプレゼントが贈られました。みんなで楽しく遊べたねのキャプションのもとに、楽しかったでしょうを手渡す様子の写真が掲載されています。生前の功績を称えて、故東海林雅子さんに叙意伝達。元国見町選挙管理委員長の故東海林雅子さんに叙意が発令され、2月26日に、太田久雄町長立ち会いの下で行われた伝達式では、熊田隆氏福島県県北地方振興局長から遺族の東海林和樹町議会議長に遺棄、16位が手渡されました。東海林さんは昭和50年に町選挙管理委員となり、昭和51年から19年にわたって同委員長を務めました。遺棄を受け取る東海林和樹さんのキャプションのもとに、太田町長、熊田氏、東海林さん、3人並んだ写真が掲載されています。完熟とちおとめ、召し上がれ。栃木県茂木町が特産品 PR。栃木県茂木町が3月1日、道の駅国見、厚かしの里で、特産のとちおとめや道の駅茂木で人気の米粉バームクーヘン、ゆず塩ラーメンなどの6自家商品を販売しました。国見町と茂木町は平成29年に災害時相互応援協定を締結したほか、互いの特産品販売などでも交流・連携を進めています。積み立て直送の完熟とちおとめの販売の様子の写真が掲載されています。いざという時に備えて、初馬行事で春の火災予防。国見町消防団村上信夫団長による初馬行事が3月8日、町内各地で行われました。初馬行事は乾燥する日が続く春を前に、火の用心を呼びかけたり、火災発生時に備えて消防水利や新設した消防設備を確認するものです。また、新築された家屋に放水する火伏せも行われました。新設した消防設備を確認する様子の写真が掲載されています。親子でほっとするひととき。ママカフェ by ももさぽ。子育て世代包括支援センターももさぽ事業のママカフェが3月11日、関越大文化センターで開かれました。ママカフェでは保健師が手洗いやアルコール消毒など家庭でできる感染症対策を説明。その後の茶話会では、ママたちが子育てについての情報交換や悩みなどを話し合いました。ももさぽについても説明のキャプションのもとに、皆さんがテーブルを囲む様子の写真が掲載されています。認知症を学び、地域で支えよう。認知症サポーターを養成。町職員を対象とした認知症サポーター養成講座が3月11日に開かれました。公立藤田総合病院認知症キャラバンメイトを講師に、認知症についての基礎知識や正しいコミュニケーションの取り方について学びました。参加した職員は、認知症の方に接する場合の対応について理解を深めました。認知症について学びを深めましたのキャプションのもとに、養成講座会場の様子の写真が掲載されています。子どもたちを笑顔に、国見子どもクラブにおやつをお届け。新型コロナウイルス感染症による休校で、日中を国見子どもクラブで過ごす子どもたちを元気づけようと、町の中華料理店の大家老が3月9日に、国見ライオンズクラブと国見まちづくり株式会社が3月16日から19日にかけて、五目焼きそばやパン、お菓子の差し入れを行いました。おやつのパンを受け取る子どもたちの様子の写真が掲載されています。地域の保健衛生の向上に尽力。 山木幸子さんが公衆衛生事業功労者表彰を受賞。国見町健康推進院協議会の山木幸子さんは3月25日、令和元年度公衆衛生事業功労者表彰、日本公衆衛生協会長の伝達を太田久雄町長から受けました。今回の表彰は27年にわたって母子保健推進院と健康推進院を務めた功績が認められての受賞です。山木さんは、皆さんの笑顔に支えられての受賞です、と喜びを語りました。表彰状を受け取る山木さんと太田町長、二人並んだ写真が掲載されています。子どもたちの感染予防に役立てて、子ども用布製マスクを贈呈、町内企業の株式会社東京エンゼル本社福島工場、石塚克美工場長は4月3日、国見小学校の1年生47名に同工場で製造した子ども用布製マスク150枚を贈呈しました。贈呈式では、石塚工場長から太田久雄町長と岡崎忠明教育長へ個包装されたマスクを手渡しました。なお、その他の幼稚園、小学校、中学校の子どもたちには、町から布製マスクが1人当たり3枚配布されます。太田町長と岡崎教育長にマスクを手渡す石塚工場長のキャプションのもとに、贈呈の様子の写真が掲載されています。夜空を彩るソメイヨシノ、観月台公園桜ライトアップ。観月台公園の桜のライトアップが4月3日から始まり、観月台公園のため池の周囲にある約100本のソメイヨシノが夜空に幻想的に浮かび上がりました。桜のライトアップは、町を代表する桜の名所の観月台公園の夜桜を楽しんでもらおうと、町商工会、渡辺勝弘会長が主催したもので、訪れた人は夜桜を楽しんでいました。ライトアップされた観月台公園の夜桜の写真が掲載されています。
保健だより、保健福祉課保健係、電話 585-2783、e メール hoken@tonwin.kunimi.fukushima.jp。 麻疹風疹 MR 予防接種を受けましょう。今年度対象者、第1期1歳から2歳未満の幼児、第2期平成26年4月2日から平成27年4月1日までに生まれた児童、第2期の接種期間は令和3年3月31日までとなります。接種方法、県内の実施医療機関に予約をして次のものを持参し接種してください。持参するもの、母子健康手帳、麻疹風疹混合予防接種予診票、出生届出時に配布、保険証、健康コラム、新生活応援、朝食をしっかり食べよう。朝食を食べると、脳の唯一のエネルギーであるブドウ糖を補給し、仕事や勉強のやる気がアップします。朝食を食べて新生活を元気にスタートさせましょう。朝ごはんを食べて3つのスイッチをオンにしましょう。体温のスイッチ。体温を上げると血流の流れも良くなる。脳のスイッチ。脳の動きを活発にし、やる気判断力のアップ。お腹のスイッチ。消化器を動かし朝の排便へ。早寝早起き朝ごはん。時間がない時の組み合わせポイント。三つのグループを揃えよう。何も食べていない人はまず一品。ちょっと頑張って二品。やったね三品。これでバッチリ。主食のグループ。パン類、おにぎり、ご飯。主菜のグループ。ゆで卵。前日にゆでると楽。ハム、納豆、 副菜のグループ、サラダ、味噌汁やスープ、野菜ジュース、生野菜、トマトなど。プラスアルファ、牛乳、乳製品や果物、ヨーグルト、バナナ。3つのグループ食材のイラストと、1枚のお皿に盛り付けられた献立の写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、桃サポインフォメーション、ニコニコ相談会、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳幼児及びその保護者、実施日6月17日水曜日、実施時間午前10時から午前11時30分、会場子育て支援センター藤田保育所内、実施内容身体計測、栄養相談、子育て相談などについて保健師、栄養士がお待ちしています。持参するもの、母子健康手帳、お子さんの飲み物、水筒に入れてを忘れずに。申し込み方法、前日までに保健福祉課保健係に電話で申し込みください。乳児健診、該当時、3ヶ月時、令和2年2月生まれ、9ヶ月時、令和元年8月生まれ、実施日、6月25日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、医師の指導、身体測定、聴乳、離乳、予防接種などについて、9ヶ月時は歯科衛生士による歯に関するお話も予定しています。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。1歳6ヶ月時検診、該当時、平成30年9月1日から平成30年11月30日生まれの幼児、実施日、6月11日木曜日、受付時間、午後1時15分から午後1時30分、会場、関越大文化センター第1話室、検診内容、内科と歯科の医師の診察、歯科衛生士による歯磨き指導、生活保健指導、身体測定を行います。公認心理師による相談・指導、子育てに関する不安や悩みなど気軽に相談ください。栄養指導、おやつの試食もあります。検診該当者には後日検診票を郵送します。持参するもの、母子健康手帳を忘れずに。健康キッズ、2月18日に実施した3歳6ヶ月時検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。菊池ほのかちゃん、佐藤彩音ちゃん、渡辺美優ちゃん、佐藤美久ちゃん、安藤風馬ちゃん、畑浩飛ちゃん、松浦春馬ちゃん、7人の健康キッズの顔写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。町民相談室開室時間の変更。4月1日水曜から町民相談室の開室時間が次の通り変更となりました。なお、開室日はこれまで同様、月曜日から金曜日となります。開室時間、午前9時から12時、午後1時から3時。問い合わせ、町民相談室、電話 585-2160。広報取材での個人情報の取り扱い。町では町の事業についてわかりやすく皆さんにお伝えできるよう、広報誌発行などの広報活動を行っています。広報誌の発行については、個人を特定できる写真や記事を掲載することがありますので、理解と協力をお願いします。取材や写真撮影をするときは、広報国見 と書かれた腕章を着用しています。なお、撮影した写真などは次の目的の範囲内で使用します。1、町の発行物、広報国見、パンフレットなどへの掲載。2、町のホームページなどへの掲載。3、記録資料としての保存活用。4、その他、報道機関への提供や出版物、ポスターへの掲載など。問い合わせ、総務課文書広報係、電話 585-2113。 令和2年度に出生、死亡、死産、婚姻、離婚の届出をされる方へ。国勢調査実施年の4月1日から3月31日までの期間中、出生、死亡、死産、婚姻、離婚の届出をされる方は、戸籍法などの規定により、届書に、職業、死亡は産業を含む、を記入することになっていますので、協力をお願いします。戸籍係窓口に、出生、死亡、死産、婚姻、離婚の届出をされる方にお願い。職業、産業例表示を備え付けていますので、参考の上、記入をお願いします。不明な点は、戸籍係まで問い合わせください。問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115、国民年金保険料学生納付特例制度。20歳以上の方は学生であっても国民年金に加入することが義務付けられています。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。学生納付特例の承認を受けた過去の期間の保険料は、10年前まで遡って納めることができるため、社会人になってから追納、後払いすると、将来受け取る年金額に反映することになります。申請は毎年必要です。令和2年度分の学生納付特例の申請は、4月から受付開始となりますので、希望する方は年金手帳、学生証の写し、または在学証明書、印鑑を持参し、保健福祉課で申請してください。なお、令和元年度において、学生納付特例制度により保険料納付を猶予されている方で、令和2年度も引き続き在学予定の方へ、日本年金機構よりはがき形式の学生納付特例申請書が3月末に送付されていますので、必要事項を記入し、返送してください。また、令和2年度は学生納付特例を利用せず、保険料の納付を希望する場合は、納付書を送付しますので、近くの年金事務所に連絡ください。問い合わせ、保健福祉課国保係、電話 585-2785、東北福島年金事務所、電話 535-0141。 後期高齢者医療制度の保険料が引き上げられます。後期高齢者医療制度では2年ごとに保険料率の見直しを行っています。令和2年度、3年度の保険料率は次の通りです。新しい保険料率で計算した各年度の保険料は、毎年8月以降にお知らせします。区分、現行の保険料、平成30年度、令和元年度、新しい保険料、令和2年度、3年度、増減額の順に読みます。均等割額、被保険者が等しく負担。現行の保険料、年間41,600円。 新しい保険料年間43,300円プラス1,700円。所得割率、被保険者が所得に応じて負担。現行の保険料年間 7.94%、 新しい保険料年間 8.23% プラス 0.29 ポイント。保険料率の引き上げは次の3点が影響しています。 1. 医療給付費の増加に伴うもの。後期高齢者の増加で医療給付費が増加。 2. 後期高齢者負担率の上昇によるもの。現役世代の負担を減らすため高齢者負担率が上昇。 3. 保険料軽減特例見直しによるもの。特例による軽減率を本来の軽減率に戻すもの。このため後期高齢者医療広域連合では前年度剰余金35億を繰り入れ保険料率の上昇を抑えています。保険料の計算方法。均等割額43,300円プラス所得割額括弧所得マイナス33万円括弧閉じかける 8.23% イコール1年間の保険料100円未満切り捨て。年度の途中で加入した方は加入した月からの月割りで計算します。所得の低い世帯の方や被用者保険の扶養者であった方に対して均等割額を軽減する制度があります。一部の軽減制度は令和元年度から段階的な見直しを行っています。保険料の付加限度額は64万円になります。問い合わせ保健福祉課国保係、電話 585-2785。 戸籍窓口延長。木曜日祝日等は除くは、税務住民課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの交付申請、問い合わせ税務住民課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。5月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時5月15日金曜午後1時30分から。場所、国見町役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局。電話 585-2890。5月の各種相談会、心配事相談、日時5月7日木曜、5月28日木曜、午前9時から正午、場所、観月台文化センター第2和室、相談員、民生児童委員ほか、障害者相談、日時5月19日火曜、午前10時から午後4時、場所、観月台文化センター第2和室、相談員、NPO 法人響の会。国見町結婚世話焼人月例相談会、日時5月24日日曜午前10時から午後3時、場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、無料です。問い合わせ、保健福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する 有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限6月号掲載分5月8日金曜まで。広報国見1枠縦45ミリ ×横174ミリ1回1万2000円。半枠縦45ミリ ×横84ミリ1回6000円。ホームページ1枠トップページ下段月6000円。問い合わせ総務課文書広報係電話 585-2113。
暮らしの情報お知らせ。自動車税種別割納期限は6月1日。令和元年10月に自動車税は自動車税種別割に名称が変更されました。自動車税種別割は毎年4月1日現在の自動車の所有者または使用者に課税される県の税金です。令和2年度の自動車税種別割納税通知書は5月上旬に送付されますので、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、またはインターネットを利用したクレジットカード払いなどにより、納期限の6月1日月曜日までに納付してください。今年度からコミュニケーションアプリ LINE 上で展開する LINE Pay の請求書払いによる納付も可能となります。また、自動車を譲渡したとき、使用しなくなったとき、または転居したときは、最寄りの運輸支局などで手続きしてください。問い合わせ、福島県県北地方振興局、県税部課税第二課自動車税チーム、電話 521-2702。 検察審査会とは、検察審査会では、検察官が被疑者、犯罪の嫌疑を受けている者を裁判にかけなかったことの良し悪しを11名の検察審査員が審査します。検察審査員は20歳以上で選挙権を有する国民の中からくじで選ばれます。審査は犯罪被害に遭った方や犯罪を告訴・告発した方から申し立てがあった時に始めます。検察審査員に選ばれたら会議に出席してください。問い合わせ、福島検察審査会事務局、電話 534-2384。 募集、河川愛護モニター。河川愛護モニターを募集します。モニター期間、7月1日から1年間。定員など、1名。20歳以上で担当区間付近に居住の方。区間、阿武隈川、柳川大橋から徳江大橋、および広瀬川、阿武隈川合流点から阿武隈急行広瀬川橋付近。業務内容、巡回による不法投棄などの情報収集、地域住民の要望収集、川を愛する心の普及啓発、月1回の報告。申し込み方法、5月7日木曜日必着で、履歴書、写真添付を郵送してください。問い合わせ申し込み先、郵便番号 960-8584、福島市黒岩あざ榎平36、福島河川国道事務所河川管理課、電話 539-6129。 福島県奨学資金、高等学校と専修学校、高等課程、在学者を対象とした福島県奨学生の募集を行います。募集人員400名程度、予約採用者を含む。貸与月額、国公立、自宅通学1万8000円、自宅外通学2万3000円。私立、自宅通学3万円、自宅外通学3万5000円。 応募資格、学力、新入生は中学3年次、2年生は1年次、3年生は1年次2年次の全履修科目の5段階における学業成績の評定を平均した値が3以上であること。所得、主たる生計維持者、保護者などの所得金額が規定する所得基準額以下であること。所得基準額は家族の人数などによって異なりますので、詳しくは各学校配布の募集案内や願書などで確認をしてください。応募方法、在学している学校の奨学金担当者に願書などを提出してください。提出期限は各学校が指定する日となります。県高校教育課への受付は6月30日火曜日までです。問い合わせ、在学する学校の奨学金担当者、または福島県教育庁高等教育課。電話 521-7775。令和2年度自衛官募集案内。募集種目、資格、受付期間、試験期日の順に読みます。幹部候補生、一般、資格、大卒程度、22歳以上26歳未満のもの、20歳以上22歳未満のものは、大卒、見込み含む、修士課程修了者等、見込み含むは、28歳未満のもの、引率者、20歳以上28歳未満のもの、修士課程修了者等、見込み含む、受付期間、5月1日金曜日まで、試験期日、1時5月9日土曜日、10日日曜日、2時6月9日火曜日から12日金曜日、指定する日、3時、海空飛行要員のみ、海7月6日月曜日から10日金曜日、指定する日、空7月11日土曜日から7月30日木曜日、指定する日。歯科、薬剤科、資格、専門の大卒、見込み含む、20歳以上30歳未満のもの、薬剤科は28歳未満のもの、受付期間、5月1日金曜日まで、試験期日、1時5月9日土曜日、2時6月9日火曜日から12日金曜日、指定する日。一般層候補生、資格、18歳以上33歳未満のもの、32歳のものは採用予定月の末日現在33歳に達していないもの、受付期間、第1回5月15日金曜日まで、第2回7月1日水曜日から9月10日木曜日まで、試験期日、第1回1時5月23日土曜日、2時6月24日水曜日から6月29日月曜日、指定する日、第2回1時9月18日金曜日から20日日曜日、2時10月9日金曜日から14日水曜日、指定する日。自衛官候補生、資格、18歳以上33歳未満のもの、32歳のものは採用予定月1日から起算して3月に達する日の翌月の末日現在33歳に達していないもの、受付期間、年間を通して受付、試験期日、受付時にお知らせします。問い合わせ、自衛隊福島地方協力本部、福島募集案内所、電話 545-7995。 戸籍の窓口、2月21日から3月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう、金沢レアちゃん、ひとしさん、ゆきえさん、藤田宮前。 遠藤春人ちゃん、まさしさん、由美さん、山根、お悔やみ申し上げます。志村雲さん92歳、高木、高橋克夫さん98歳、国見の里、沼田与蔵さん89歳、宮町北、斉藤陽吉さん86歳、第4、佐久間博さん88歳、第11、八島紀美さん90歳、小林、岡崎美代子さん74歳、第4、村上津也子さん95歳、第9。掲載を希望されない方は届け入れの際にお申し出ください。人口と世帯。令和2年2月29日現在、住民基本台帳人口、人口8966人、前月比マイナス21人、男4323人、前月比マイナス13人、女4643人、前月比マイナス8人、世帯3432世帯、前月比マイナス4世帯。今月の納期、納期限4月30日木曜日、固定資産税第1期。マイナンバーカード交付申請休日臨時窓口。平日に来庁が困難な方のために、マイナンバーカードの交付申請などの休日臨時窓口を開設します。マイナンバー関連業務以外の業務、各種証明書の発行、住民移動届などは行いません。日時、4月26日日曜日、5月31日日曜日、6月28日日曜日、午前9時から午後4時、受付場所、税務住民課戸籍係、緑の窓口1番、問い合わせ、税務住民課戸籍係、電話 585-2115、マイナンバーに関する情報はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係まで連絡ください。電話 585-2113。 障害学習通信。国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター。電話 585-2676、ファックス 585-2707、 E メール SHOGAI@kunimi.fukushima.jp、 ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間第13話、節句のなぜを楽しむ。日本には美しい四季があり、節句と呼ばれる節目があります。3月には桃の節句がありました。5月には菖蒲の節句を迎えます。鯉のぼりや五月人形を飾り、菖蒲湯に浸かる家庭もあるでしょう。ところで、このような風習はなぜ生まれたのでしょうか。もしかしたら、由来を知らずに生活に取り入れている方もいるかもしれません。昔からの風習には、その由来を知ることで、より身近に興味深く感じられるものが多くあります。風習や伝統行事は、なぜの宝庫です。これからやってくる5月の節句のなぜも、お子さんと一緒に調べてみませんか。文、柴田千佳子。 国見町出身の保育研究者、仙台大学准教授。兜はなぜ飾るの？のキャプションのもとに、兜飾りを眺める男の子の写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム15、題名、静物、作家、中村誠司、紙、リトグラフ、315×355mm、静物の絵の写真が掲載されています。ミニ四駆組み立て講座フリー壮行会、みんなでタイムレースに挑戦、国見町公民館町民講座の第2回となるミニ四駆組み立て講座フリー壮行会が2月24日、観月台文化センターホールで開かれ、親子30名が参加しました。フリー壮行会では、株式会社タミヤの協力で、公式サーキットコースを借りて、前回の講座で組み立てたミニ四駆を走らせました。参加者同士でタイムレースに挑む姿は真剣そのもので、少しでも早く走らせるためにミニ四駆をチューンナップしたりしながら、作る楽しさと走らせて遊ぶ楽しさを知る講座となりました。写真が3枚掲載されています。写真1、みんなで楽しくミニ四駆を走らせましたのキャプションのもとに参加者の集合写真が掲載されています。写真2、自分のミニ四駆の走りを確認する様子の写真です。写真3、うまくスタートできるかなのキャプションのもとに親子で走りを確認する様子の写真が掲載されています。写真終わり。国見っ子わんぱく広場、1年間の思い出をすごろくに。国見っ子わんぱく広場の思い出すごろくと閉所式が2月15日国見小学校体育館で開かれました。思い出すごろくでは保護者も参加して体育館全体を使ったすごろくを体験しました。参加者は今年度の活動を振り返りながら各イベントマスのゲームを楽しみました。閉所式では岡崎忠明教育長の挨拶後に児童の代表から1年間の感想を発表してもらい、次年度の活動にも参加したいと期待する声などが聞かれました。このマスは何かな？体育館全体が巨大なすごろくにのキャプションのもとに思い出すごろくの様子の写真が2枚掲載されています。成人学級、充実した1年間を振り返る。成人学級の閉校式が2月14日に開かれ、23名の学級生が参加しました。皆勤賞の表彰後に、学級生は文集足跡で今年度の学習を振り返りながら、楽しく充実したものになったと報告がありました。福島県社会教育委員の大友康子氏から、地域で生きる元気の出る話と題して講演がありました。今までの豊かな経験の話で笑いが随所にあり、学級生は楽しい時間を過ごしました。楽しく充実した活動でしたのキャプションのもとに、成人学級の様子の写真と、ユーモアあふれる大友氏の講演の様子の写真が掲載されています。厚かし学級、健康で安全に楽しく活動。厚かし学級の閉校式と交通安全大学修了式が2月28日に開かれ、72名の学級生が参加しました。閉校式では学級生安藤光輝公民館長が全体学習参加の皆勤賞と正勤賞を手渡し、交通安全大学修了賞を太田久雄町長が手渡しました。学級生は1年間の活動を振り返り、思い出話に花を咲かせていました。交通安全大学修了賞を受け取る学級生の様子の写真が掲載されています。 国見女性教室、生き生きと輝く女性。国見女性教室の閉校式が2月26日に開かれ、教室生39名が参加しました。教室生は20回の全体学習と3つのグループ学習を通じて、教室生同士の親睦を図るとともに、楽しく意欲的に学習に取り組みました。充実した時間を送った教室生からは、さらに次年度への学習意欲が感じられました。国見女性教室の歌を歌う教室生の様子の写真が掲載されています。